皆さんこんにちは、京都府会議員の二之湯真嗣のラジオ真嗣、今回も始まりました。いつも聞いていただいてありがとうございます。このラジオ真嗣ですけども、ブログの書き言葉なんかでは伝えきれないいろんな思いですね、僕の肉声で思いを届けたいというふうに思っています。僕は議員ですんで、政治のことはもちろんですけども、それ以外のことで、日々のいろんな生活の中で僕が体験したことの中での思いとか、またこの京都からせっかくですんで僕が見た、京都のことなんかを皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っています。今日も、僕の京都市右京区太秦の大通り商店街、の二之湯真嗣事務所内の特設スタジオからお送りしてます。もう今日はね、今度配る、ポスティングする、ビラの山に埋もれてますけれども、元気いっぱい頑張っていきたいと思いますんで、最後までご清聴よろしくお願いいたします。
最近の真嗣のコーナー。
はい、最近の真嗣ということですけども、最近の真嗣のコーナー、ちょっと僕から見た京都混ざってますみたいな感じで今日やっていきたいと思うんですけども、でもまずはちょっと京都のことじゃないんですけどね、このラジオでもいろいろと僕が古神道とか修験道の修行をしてるっていうようなことも言ってましたけども、その例えば、修験道で山に登るとその前の1週間は、神様の、懐に、お邪魔するわけなんで、こう身を清めるということなんですね。それで精進潔斎と言いまして、肉、魚、動物性のタンパク質ですね、それとかお酒とかタバコとか、あと嗜好品、極力を抑える、五味五神と言われるその、香料とかそういう、ものも、控えるというようなことをして、で山に登るんですけども、その山のシーズンは、大体5月からですけど、実は私は今年の修行5月から、何回か精進決済して4キロの減量に成功しました。ありがとう H 君。 H 君は逆に、何か幸せなのか知りませんけど10キロぐらい太ったみたいで、体重がほとんど同じぐらいになってきたみたいなんですけど、4キロ減ってもだいぶ体軽いですね。で、前ちょっともうパツパツやったのズボンがスッと履けるようになって、よかったなと思ってますけども、本当にね、なんかね、見る人にね、ちょっと痩せたなと言われて、僕も体調いいんでこれを維持して、もっと言ったらもうちょっと絞って、で今はちょっと痩せてるんですけど筋トレしてないんで、体はちょっと柔らかいみたいなね、ちょっと嫌な感じになってるんで、体も鍛えていきたいな思ってるんですけど、でですね、その精進潔斎します。でこの前はですね、お盆のちょうど、明ける8月16日の晩に、京都を出発して、長野県は木曽の御嶽山に、同拝に行ってきたんですね。京都を出るときにちょっと別に何か考えたわけじゃないんですけど、西大路通りを南下するこうルート取りましたら、なんか西大路通りえらい人多いなと、なんか右折するときに、えらい曲がりにくいなと思ったら、この歩道の青信号ギリギリまで、その、歩行者がね、西大路通りから北を見て大文字を見ようっていうね、いう人がいましてですね、その8月16日っていうのは京都では五山の送り火なんですよね。京都の人がみんなご先祖さんを、お盆で、こっちに帰ってこられたご先祖さんを、お送りするということで、そんなことを考えるとほとんど観光的な、なんか単なるなんていうんですか、ライトアップの派手版みたいな感じで楽しんでる人もいるかもしれませんけども、基本的にはそういう、ご先祖様をお送りするということ。その私は大文字、左ですね、大文字ですけど、バックミラーにずっとこう見ながら、ちょっとバックミラー全然こう角度変えましてね、全然バックミラーの役目果たしてへんけど、その大の字を見ながらね、ずっとこう西大路通りを下がって、そして高速乗って長野に行ったんですけど、ちょうど1時半から登るという時の1時ぴったんこに登山口に着きましてですね、 そうすると全然それ、外を見てなかったんですけど、満天の星空でした、まあ、こんなに星があんのかと。で、僕のまあコンタクトをしても 1.0 程度の視力でこんだけ見えるのかというぐらい見えまして、ちょうどね、この時はね、お月さんが出てないんですよね。だからもう本当にもう純粋に何十ですか、星、もう太陽の光を受けて輝くその星の明かりだけだったんで、余計まあ夜空が暗かったっていうのもありますし、でまあどうも遠くの名古屋の方がふわっとこう炎の明るいぐらい、その、基礎の方は真っ暗なんですよ。本当田舎なんですよ。道にも街灯全然ないんですよね。だからその中で満天の星空を見させてもらいましてですね、流れ星も2つ見ました。あって言って、まあね、願い事何もできませんでしたけど、でみんなもあって言ってましたね。大体10人ぐらいで、御嶽山登らせていただいたんですけど、でですね、その満天のこう宇宙だから宇宙になんか漂ってるっていうか、やっぱ宇宙の中の本当は ただ一つの地球の中の本当に何ちゅうんですかね、地球儀ではもうシャーペンの芯の点にも全くならないぐらいの大きさの僕がいるっていう、この感覚ですよね。御嶽山って3000メートルを超える山ですんで、まあ、日本の一番西にある3000メートル級の山だということで、で登っていきますともう草木も生えてないんですよ。だから岩と、そして、その岩に寝転んでですね、上を見ると満天の星に囲まれて、本当にこう宇宙の中の本当にまあ一辺の塵だなっていう感じがしたんですけど、そんなそれを思うとなおさら、あ、生かされてるんだなっていう風な気がしました。自然があって私がいるっていうね、そういう本当気持ちになりました。で徐々にですね、おかげさまでご来光が出てくるまでに山頂に登ることができて、でだんだんこう開けていくんですね。でそうすると周りの景色も見えるんですけど、なんていうんですかね、その、星空から開けていく感じからしてですね、その地球というその丸さみたいなのを何か感じましてですね、その球体の中で、あーなんて僕みたいなちっぽけな人間生かされてるんだって、もうちょっとえらい感動しました。そしてですね、ここが大事なんですけど、実は御嶽山の踏破は去年に続いて3年目なんです。初めて登った時はもう晴れてましたで、その時は僕まだ携帯電話をね、あんまりちゃんカメラとか全然使わなかったんですよね。ですけどね、去年はね、僕の携帯はアクオス携帯なんですけどね、これでなんとご来光やっぱりこれカメラに収めないとねということで撮ったんですけど、ちょっとフライングしてしまいまして、もうちょっとで出るという時に何枚か撮ったら電池なくなってしまいましてですね、去年はもうお日さんが出てくるその瞬間撮れなかったんですよ。だから今年は撮らなと思ったんですけど、行くまでにちょっとバタバタしまして、携帯をちゃんと充電してなかったんですね。だからもう初めから電池の残量が2だったんです。もう減ってたんですよ。だからちょっと慎重に撮らなあかんなと思ったんですけど、あまりにもちょっとご来光以外の景色難しかったので1枚撮ったらいきなり電池残量1になりまして、これどうしようかなと思ったんですけど、なんとその1になってからご来光を10枚近く撮影することができました。これね、本当に感動しましてね、今回は何人かの人にもうメールさせてもらいましたけど、でこれを僕が、さあ僕のブログも読んでいただいている方、僕のブログは写真も何もなくてそっけないなと思うんですけど、この写真を第1号にしてブログにも写真をどんどん上げていきたいなというふうに思ってますんで、皆さんも期待していただきたいなと思います。でね、この自然、最近の僕、まあ、自然にまあ触れたということで言いますとですね、なんでって思われるかもしれませんけど、淡路島で1時間だけ釣りしました。1時間釣りするために行ったんかいみたいな感じですけど、まあちょっとですね、非常にお世話になっている方が、まあ、淡路島で、まあ、子供たちに自然にね触れる、で例えば今やったらね、 あのマグロは赤い切り身で泳いでるって思ってるような子供もいるってね言われるぐらい、もうそのちっちゃい子供が自然に触れるってことが少ないんですよね。だからもう本当にとんでもない考えを持ってる子がどんどん生まれてくる。やっぱこれではダメだということで、そのもともと理系でね科学とか好きで自然が好きな方なんですけども、まあ、あのそういう、まあ、趣味の釣りっていうものをね、生かして子供たちにそういったあの自然の中で触れ合っていろんなことを教えるっていうね、そういうのを淡路島でされたんですね。淡路島の蛇のひれっていう、まあ、あのキャンプ場があるところですけども、でそこに行きました。で僕ですねもう本当に、15年か20年ぶりぐらいに釣りをしたんですね。僕は今まであの釣り堀以外で魚を釣ったのはあの桂川ですね、渡月橋がありますね、あの桂川で船を1匹釣っただけと。実はあの僕の人生の中には釣りブームが1回だけありまして、でその時はあの釣り吉三平とかがちょっとテレビでねやってた時こともあったような時代なんです。で餌も釣り吉三平の餌とか言ってその練り餌をね使ってね船とか釣ってたんですけど、それ1匹しか釣れなかったんですね。その時ね思い返してみるとねちゃんと教えてもらってなかったんですよ、その釣りの仕方っていうのを。で今回はまあそういうさっき言ったようなことなんで、あの子供でも釣れる釣りを、まあ、教えてもらったんですね。でサビキっていうあの釣り方ですよね。そしたらなんとその、まあ、僕は1時間いたんですけども、実際子供たちが釣りを教えてもらっているところを見てて、その子供のうちの一人がトイレ行くからこの釣り竿持っといてっていう、そのわずか20分ぐらいだけ釣りしたんですけど、小アジを2匹釣りました。よかったですね。なんかですね、だからその僕小アジを実は多分その晩は、まあ、天ぷらかフライにして食べはったんですけど、食べてないんですけども、あ、まあ、釣れたっていうのも嬉しかったですし、またそれを調理して文字通り子供たちはいただきますとこう、ね、生きてた魚を食べる、これはいい勉強してんやなというふうに思いましたね。だからあの会はこれからも続いていくと思うんで、まあ次は最低でも1時間以上は参加したいなというふうに思ってますし、でまあなんで僕のその小学校5、6年の時の釣りブームが途絶えたかというと、その時の僕の小遣いが5、6年の時で月1600円ぐらいだったと思います。で2、3ヶ月分かけて貯めて釣り竿とリールとなんか買ったんですね、釣り道具をね。ほんで2、3回使っただけやのに、3回目ぐらい釣り行った時に雨が降ってきたから、あ、帰ろうって言って、まあ帰ったわけですよ、自転車でね帰った、濡れながら。その時に手が滑って釣り竿を落としたんですよ、自転車から。すると竿の一番先っぽだけ折れたんですね、ちょっとだけ。そうするともう使えないでしょ。でなんかだけお小遣い我慢して貯めてやったのに、なんかもう魚の餌で手は臭なるし、魚釣れへんかったのに雨すぐ降ってきて、で濡れながら帰って釣り竿折れたっていう、そのショックでしたね。それが、まあ、僕を釣りから遠ざけてたんですけども、まああのやっぱりいろんどんなことも良き先輩にまずは指導していただくもんだなと思いまして、これからちょっと、まあ、釣りもさせてもらいたいなというふうに、まあ、思ってますね、最近の僕はですね。でまあその、まあ、子供にねそういうのを教えるっていう、で僕もあの自分の息子今1歳とこれでもうそろそろ7ヶ月になるんですけど、まあ、いろんなところに連れて行ってやろうと思いましてですね、この前、京都で今年から、鴨川と堀川で旧暦の七夕の時期に合わせて、ライトアップするっていう、今日の七夕っていうね、そういう事業がまあ始まったんですね。商工会議所とか、まあ、京都府京都市とかそういうところがね、構成団体になってる会がやってるんですね。でそれとあと、まあ、京都にあるいろんな県の県人会とかですね、あと染色、まあ、和装関係の青年部の人たちがあのブースをいろんな出店を出してですね、で、鴨川の河原で、まあ、夜ねそういうお祭りがあったんですよ。それにね私はまあ家族と、まあ、3人で行きまして、今 B 級グルメで流行りの、まあ、富士宮焼きそばなんかね静岡県人会のとこで買って食べてね楽しんでたんですね。でそこまでは良かった。で、まあ、僕の実は 小学校中学校の同級生がその和装の関係のブースに出店にいたんでね、まあ会いに行ったわけですよ。で会って、まあ、息子と一緒にね、息子の手を引いてね、で友達と喋ったわけですよ。ほんなね、知らん間にちょっと息子の手を離してたわけなんですよ。そうするといなくなってまして、えっ、そんなまだそんなにね素早く歩けへんし、でもうすぐそこは土手になってて、これまあもしかしたら川に落ちるかもしれんし、今人いっぱいいましてね、もしかしたら誰かに誘拐されるかもしれん。あ、昔はその神隠しっていうことをね言われて、ちっちゃいことがパッと消えて、それからもう一生会えないっていうねこともあったんでね、ものすごいびっくりしたんですよ。でもそんなに歩けへんからなと思って探してたんです。なぜかそのいい日になった場所からあの片方向だけ探してたんですよ。でいい日いい日どうしようと思ってね、あーと思ってそれ引き返して違う方向探そうと思ったら、ある人に抱っこされてですね、すれ違ったんですね、息子と。おおと言ったら、まあ、ちょっと泣いてたんですね。ちょっと泣いた後みたいな感じでね、もうその時泣き止んでましたけどね。なら、ちょっとお子さん泣いてたんで保護して、で本部テントに連れて行こうと思ったんですよっていう、まあそんなことがありまして、で、もうちっちゃいお子さん子供いるんで目離さないでくださいよって、もうちょっと注意されましてね、あ、僕もあ本当だなと。これね、もう子供ってね、ちょっと目離してね何をするかわからんとよく聞いてましたけど、本当にね知らんねスッとこうね行ってね、自分で行ってるくせにね、あ、お父さんいいよなって言うて多分泣いてたんでしょうね。あ、でもねちょっと怖い思いさせたなということで、まあ息子が初めての迷子になったというね、まあ、最近の神事でした。